西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は西宮の名勝地と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹さんをお迎えしてお届けしてまいります。森下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮の名勝地というタイトルなんですが、
はい、
まあ、あの綺麗なとことか、
はい、
っていうようなイメージですよね、名勝とかっていうと。
はい、
ただなんかすごく深い意味があるというか、
はい、
定義もちゃんとあるようでございまして、
はい、
今月はそういったところをしっかりとお勉強させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そもそも、まあ、はい、景色が綺麗だったり、
はい、
なんかこういろいろと紹介されてる観光地みたいなのが一応名勝っていう捉え方で、
はい、
あのね、ざっくりとはいいんですか。
ざっくりとはそういうことになるんですけれども、
はい、
単純にですね、この美しい景色とかですね、
はい、
すごい自然の状態を見るようなすごい美しい景観っていうとこだけではなくてですね、
はい、
実はこの名勝っていうのにはですね、その美しい景観とか風景にですね、
うん、
人間がですね、人々の働きかけっていうものがプラスされることで、
はい、
初めて文化財としての名勝っていうようなことで捉えていくということになっていきます。すごい難しい話なんですけど。
はい、じゃあただそこにある自然とか景色とかだけじゃなくて、
はい、
人間がそこに関わるということで、
はいはい、
この名勝っていうのが生まれる、
はい、そうですね。そうなんです。でだから例えばですね、美しい景色のことを詠んだ歌があるとか、
うん、
あとは江戸時代のそれこそ観光ガイドマップみたいなのがあるんですけれども、うん、そういったところに絵入りで紹介されてるとか、うん、そういったまあ、いわゆる由緒ある行楽地とか景勝地っていうところですね、
うん、
そういうところが名勝っていうような呼ばれ方をするということになります、
うん、ということで、まあ、今回は名勝名勝地を取り上げて西宮市内の名勝地をご紹介いただくということなんですが、
はい、
名勝名勝地、
はい、
そもそも何よっていうところから、はい、じゃあ教えていただけますか。
はい、はい、そうですよね。かなり難しい言い方を、
ね、この定義って難しいですよね。
そうですね、
は
い、でまず名勝っていうところからいきますとですね、
はい、
漢字なんですけれども、はい、どういう字を書くかっていうところがですね、うん、名人とかの名、名前の名ですね、
はい、
それにですね、勝利の勝、勝つっていう字ですね、
はい、
この二文字を合わせて名勝で、それにですね、場所を示す土地の地っていう字ですね、地面の地ですね、はい、それが加わって名勝地っていうような呼ばれ方をします。なんかすごい難しい言葉なんですけれども、でもおそらく皆さんどこかでは名勝もしくはこの名勝地っていうのを一度は聞いたことがあったりとかですね、それから見たことがあるよというような人が、
はい、
おそらくたくさんいらっしゃると思います。
うん、
増井さんは名勝地っていうふうに聞いて、どのようなイメージをお持ちですか。
例えばこう天の橋立とか、
はいはい、
松島とか、はい、なんとか日本三景とかなんとかって言われる、
はい、
そんなイメージがあるんですが、
はい、そうですよね。
これは合ってるんですか。
いや、もうもちろん合ってまして。
そうなんですか。
そうですね、はい、まず景色が綺麗なところっていうところもあるんですが、
うん、
眺めがいい、そういうところっていうのがこの名勝にはとても重要な 要件になってきます。でただですね、最初の方でも言いましたように、はい、それだけでは名称にはなり得ないんですけれども、うんうんうん、そこにですね人々の働きかけっていうのが加わる必要があります。
ほうほう。
例えばその場所が和歌とか俳句に読まれていたりとかですね、うん
はい、
江戸時代に先ほど言いましたようなうんガイドマップとかですね、うん、そういうものの案内書とかに紹介されていたりということが必要になってきます、
うん、あ歌に読まれてる、
そうです、ね、
これ大事なポイントですけど、
そうです、ね、
松島なんかそうですもんね。
そうですね、
松島屋、あ松島屋松島屋って、はい、なんかこれ、はい、それって空なの、ね、って言いたくなるような、
はいはい、松尾芭蕉の有名な歌ですよね、これ芭蕉じゃなかったらここまで有名になるのかっていうぐらいの ね、
ね、はい、例えば一般人が言うんだら何なんで何言うてんねんみたいに言われそうですが、はい、
そうですね、
はあ、でもメイクなんですよね。
そうですね、芭蕉が呼んでるのでメイクなんでしょうね。で、うん、確かにですね、今松井さんおっしゃったみたいにですね、はい、松島とか、はい、天の橋立てとか、はい、秋の宮島ですね。
そうか、これが日本三景ですか、
はい、日本三景って言われるのがすごい有名なんですけれども、はい、これはですね、いずれも国の名勝っていうのに指定されてるんですね、
うん、森下先生、はい、さっきからね、はい、話を伺ってると、
はい、
名勝、
はい、
名勝地、
はい、
これなんか使い分けてらっしゃるような気がするんですけど、はい、これ厳格な区別とかっていうのがあるんですか、
は
い、
そうですね、名勝と名勝地っていうのは、はい、一応区別はしています、で少し細かい話にはなっちゃうんですけれども、名勝っていうのは法律で文化財保護法っていう法律がありまして、その法律にですね基づいて指定された文化財なんですね。で、はい、名勝地ですね、土地の地がつく分ですけれども、うん、こっちはですね名勝の要件は満たしてるんだけどまだ指定はされてないよねっていうものが、
うん、
名勝地というふうな呼ばれ方をしてます。で、まあ、一般的にはですねもう同じようなもんやというふうに考えていただいてもう全く問題ないもんです、
はい、
でただですね、まあ、文化財の指定を受けてるか指定を受けてないかっていうだけの違いですので、
うん、
ただでもまあ私文化財の人間なんで一応使い分けは
専門家でいらっしゃいますからね、はい、そういうきちっとした厳格な使い分けっていうのが、
はい、一応してるというところですね。なのでまあ一般的にはもう全然同じものなっていうふうに思っていただいても問題ないのかなと思います。
いやでもね、名勝っていうのが文化財になるっていうのはちょっと、はいはいへーっていうところなんですが、はい、
そうですよね、どこが文化財やねんっていうふうに思いますよね。そうそう、ところがですね、はい、この先ほども出てきましたこの文化財保護法っていう法律がありまして、そこにですね、まあ、また難しい言葉なんですけれども、うん、名勝地で芸術上または鑑賞上価値の高いものそれが名勝だというふうにまあ書かれてます。で法律の言葉なんですごい分かりにくいんですけれども、昔からですね私たちがその場所を訪れてですね行ったような由緒のある観光地とか行楽地とか、
うん、
そういった場所のことだというふうに、まあ、思えば、うん、まあいいんちゃうかなっていうふうには思います。それがまあ名勝だと。
なるほど、はい、でも芸術上、はい、または鑑賞上価値の高いものとか言われると、はい、はあどこがそういうのに該当するのかなとちょっと一瞬考えてしまったりもするんですけど、
はい、
ここまたこういろいろと種類がその中にもあるわけですか、
はい、そうですね、実はこの名その保護文化財保護法で決まってる名称には実は11種類もあるんです、
まあ、そんなにたくさんの種類があるんですか。
そうです、はい、でそれぞれのどれに該当するかっていうことで名称に指定されていったりするんですけれども、うん、例えばですね公園とか庭園、うん、それからですね橋とか堤ですね、
はい、
例えば嵐山とかが当たるんですけれども渡月橋とかですね、
はい、
ああいうような風景とかあとそのに関する人の営みとかですね、そういったところが合わさってまあこういう橋とか堤とか、はい、そういったものも名勝になるということになります。
なるほど、
はい、で3つ目がですね、
はい、
紅葉の名所とか それから松原とかですね、うんうん、ああいったところがですね名勝地になり、名勝になります。
じゃあまた嵐山も出てくるんですね。
そうですね、まだ嵐山も出てきますね、はい、なので例えば嵐山であったらその11個の区分のうちに複数個が重なって、これとこれとこれとこれの要件が満たして名勝だっていう形で指定されたりもしてます。
なるほど、
はい、でですね、それからですね、はい、鳥とか、
これ4つ目ですか。
そうですね、4つ目がですね、うん、鳥とか虫とかが特徴的に、うん、まあ、住んでる場所とか、そういったものとかですね、はい、あと5番目にですね岩石とか、はい、洞窟とか、そういったところも名勝になります。で、有名なところで言ったら東尋坊ですね。
なるほど、
はい、福井県の東尋坊なんですけれども、うん、あれはもう岩石っていうところで名勝に指定されてたりします。東尋坊もまあいくつか重なって指定されてるんですけども、はい、でそれが5つ目ですよね。でまだ半分いってなくてですね、はい、6つ目にですね渓谷、瀑布、渓流、深淵っていうのがあるんですけれども、谷ですね、谷地形の谷、それから、うん、滝、
滝、
はい
はい、
それから川ですね、渓流とかが、まあ、名勝の要件になってきたりします。それが6個目ですね、はい、でまだまだありまして、
まだありますね、はいはい、
7つ目がですね沼とか、うん、湿原とか、あと浮島ですね。これまあ多分瀬戸内海とかのあたりの島とか、そういうのとかも関わってくるのかなと思うんですけれども、そういう島とか、それから泉ですね、そういったものが名勝の区分の一つにもなってるというとこ、うん、それから8個目がですね砂丘とか、はい、海浜とか、
はい、
島、島嶼ですね、うん、とかが指定になります。それが、はい、例えば鳥取砂丘とか、うん、あとは海岸線ですね、そういったものとかが名勝地になってくるというところ。それから9番目がですね火山、うん、温泉っていうのがあったりもします、うん、はい、火山とか温泉も名勝になるというとこですね、
はい、
で10個目がですねこれ山岳、丘陵、高原、平原、河川っていうカテゴリーがあるんですけれども、日本で一番有名な山とか
富士山
ですねあれも名勝、あれは特別名勝っていうんですけど、そういう富士山とか、うん、そういったもん山とかについても名勝になるというところですね。で例えば3番目にある富士山に関連していくと三保の松原とか、そういったとことかも名勝地になってくるよというところですね。
なるほどね、
はい、で11個目が展望地点なので、まあ、そこ行けばうん、そういう景色が広がっているような場所であるとか、うん、そういったとこですね。でもうこれ見るともうほぼほぼ日本の地形の自然的なところが網羅してる感じですよね。
そうですよね、はい、どこかになんかこう、はい、引っかかるというか、
るような
ありますもんね、
はい、
は
そうなんですよ。
ということは日本には名勝はすごい要件あるのかなとか思うんですが、はいはい、どうなんですか。
名勝って他の天然記念物とか史跡と比べてあまり馴染み深くないですよね。聞いたことってあんまなくないですか。どっちかって。
そうなんです。まあ気にしてなかったっていうこともあるのかなと思うんですが、はいはいはい、あんまり聞かないですかね、
は
い、
そうですね。文化財の中でやっぱ天然記念物とかっていうのはすごいメジャーなんですよ、みんな子供まで知ってるような、はい、
そうですね、
内容はちょっと分かんなくても、名前は聞いたことあって、はい、何か大切なもんなんだなっていうのを子供まで知ってるっていうのが天然記念物なんですけど、名勝はまあそこまで有名じゃなくてですね、
はい、
ただですね、すごい広い範囲にもなるので重要なもんではあるんですけれども、うん、増井さんおっしゃったみたいに、史跡とか天然記念物に比べて数はまだまだ少ないんです、うん、で、それがですね平成30年の4月1日時点でですね、
はい、
国の名勝になってるのがですね410件です。 410件って。
410件ですか、
はい、
こんな11もいろんなカテゴリーがあって、はい、ほぼどれもみんな ね、それになんかこう引っかかりそうな感じなのに、はいはい、410しかないんですか。
そうなんですよ、まだ全国で410しかこの4月1日時点ではないんですね。
じゃあ今後それはまた指定されるというか増えていくということは考えられるんですか。はいはいはい、
そうですよね、どんどん増えていくとは思います。で、どれぐらい他のやつと差があるかっていうとですね、
はい、
あの史跡とかですね、例えば遺跡とか古墳とかそういう史跡ですけれども、それはですね、あの同じ4月1日時点でですね1805件あります。で天然記念物ですね、
うん、
これについては1027件あるんですね。
は
そう思うとやっぱ410件ってすごい少ない。
少ないですよね、はい、その少ない中で、
はい、
ちなみにご近所にはいくつぐらいあるのかなと、はい、例えば兵庫県ということにすればいくつぐらいあるんですか。
は
い
は
い、
兵庫県はですね、その410件のうち8件あります。
はい、8です。これは多いんですかね、少ないんですかね、一つの県としては。
あの近畿圏で考えても、ちょっと少ないんちゃうかなっていう感じです。ただですね、
うん、
近畿の場合は京都があるんですね、うん、
京都に受け取られてる感じしますよ ね、
はい、京都にはやっぱりあの最初あの文化、名称のカテゴリーで説明した1個目 の、はい、あの庭園とかあの神社のお庭とかがむちゃくちゃたくさんあるんですね、
はい、そうか、はい、なるほど。
それとあと滋賀県も結構多くてですね、はい、それも同じでいろんな庭園とかがあるので多いんですね、うん、で兵庫県は8県あるんですけれども、うん、どういったところがあるかというとですね、
はい、
あの神戸市にですね、例えば安養院庭園ですね、お庭です、
はい、
安養院っていうお寺があるんですけれども、そこのお庭とかですね、それからお庭関係でいくと実は8県中ですね、うん、4県半分ですね、
はい、
半分がお庭です。名所兵庫県 の旧赤穂城の、庭園とか、それからあの田淵市庭園っていうのがあるんですけれども、これあの、はい、赤穂のお城を作ってた人の、家のお庭なんですけど、そういうのがあります。でやっぱりあの兵庫県でも半分ぐらいが、はい、あの名所の半分ぐらいがお庭であるというところですね。じゃあそれ以外はどういうところがあるのかっていうと、あの有名なところで言ったらあの淡路島の慶の松原ですね。
あ、慶の松原、
はい、あの淡路島の西の岸のところにある西岸にあるやつですけれども、
海水浴場としてもね有名なところですけれども、
はい、60メーターぐらい の、 あの海浜があって、そこに松原があるんですけれども、その慶の松原であるとかですね、あのカニ取るところで有名なあの霞海岸とか、
はい、
ああいったところとかがあの名所としてあの指定を受けてます。
はい、はそうなんですか。
はい、
西宮がなんか出てこないんですけど、
そうですね、
どうなんですか西宮では。
はい、西宮は残念ながらね0件なんですね。
ありゃそうなんですか。
はいはい、でもね安心してください、
はい、
あの国指定を受けてる名所っていうものは、はい、もう残念ながら今のところ0件なんですけれども、あの名所地については7件あります。
はい、これ結構たくさんありますね。
そうですね、
うん、
でこの7件っていうのがですね、何に基づいてるかっていうと、
はい、
平成23年から平成26年の間にですね、うん、あの国のまあ文化庁ですね、これがあの名称に関する総合調査っていうのを実施してきまして、
はい、
そこにですね西宮市内での7件がの登場して選ばれてるんですね。
うん、
どこかと言いますとですね、はい、あのまずあのお前浜。
お前浜、
はい、
は
い、それからあの夏木山。
夏木山ですか。
はい、
はい、
で綾羽鳥呉羽鳥伝承地。
あ、はいはい、はい、あの染戸の池のところですね。
染戸の池のところですね。でそれからあの蓬莱峡。
蓬莱峡はね、はい、やっぱり
有名なところですね。
ね、はい、いろいろあのロケ地になったりとかでも有名ですもんね。
はい、
は
それからですね、
はい、
武田温泉。
武田温泉、
はい、
なるほど、
はい
はい、
そしてあの 兜山。
あ、出ました、はい、これはどうなのかなって今思ってたんですけど、はい、やっぱり選ばれてるんですね。
そうですね、もう西宮のシンボルと言ってもいいぐらいの、はいはい、山ですよね、はい、この兜山。それからですね、はい、ラスト一つがですね、西宮神社園地っていうのがあります。
え、はい、これ西宮神社が選ばれてるわけじゃなくて、その中の、
はい、西宮神社の中にあるあの池ですね。
池、
はい、はそこがあのこの名勝地に選ばれてるということになりますね。
すごく、じゃあその狭いエリアというかピンポイントで、はい、ここという形で、はいはい、結構選ばれる、ね、ということになるわけですか。はい、へ、
そのここっていう形で選ばれてるんですけれども、あの例えば宝来峡であったらものすごく広範囲な、
はい、確かにそうですね、はいはいはい、
もうすごいでっかい範囲の、風景ですし、兜山もそうですよね。
あ、そうですね、はい、ものすごい。でもその園地が今すごいす、ね、ずしっときて、はい、ああいうちっちゃいところ、
は
い、みたいな
とか、あと綾羽鳥、呉羽鳥、伝承地とかは、まあポイントですよね。は
い、なるほどね。じゃあそういう意味で、はい、そのやっぱりそのもの、自然のものと、はい、そこに人間がどう関わっているか、はい、みたいなことで、まずそれが市民にどれだけ愛されているかみたいなこともプラスされての名勝地、はい、そうですね、ということになるわけですね、
はい、その自然的なところプラス、その増井さんおっしゃったみたいに、人がどういう関わって、はい、で、昔の例えばどういうふうに歌が読まれてたりとか、昔のガイドマップに載ってたりとか、はい、そういうところを、まあ、いろいろこう、検討していった結果、この7つについて西宮では名勝地というような形で、うん、まあ、選ばれたということになってます。
じゃあ来週から森下先生にその7つの、ね、はい、名勝地をそれぞれ詳しくちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、
はい、
はあ、なるほど、うちの近所やみたいな方も、ね、たくさんいらっしゃると思うので、はい、なんかすごく名勝地というのが、ね、はい、身近に感じられるような気がしますよね。
そうです
ね、は
い、
まあ、
そういう名勝っていう呼び名を聞くとなんかちょっと難しい感じしますけど、はい、あそこかっていうふうに思っていただいて ね、
はい、
あの身近なところですよ、いうところで訪れてもらうのが実は一番、はいはい、いい
です。じゃあぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは森下先生よろしくお願いします。
はい、西宮に名勝地は何件ありましたか？
はい、今話に出たばかりですよね、はい、きっともう覚えていただいてると思うんですが、はい、名勝地、名勝はゼロということでちょっとショックだったんですが、はい、名勝地はありましたね、はい、
ありましたね、
はい、何件あったでしょう。これが今日の問題です。来週、再来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて今日は名勝、名勝地のイメージということでいろいろお話を伺ったんですが、この名勝と名勝地がね違うっていうのはお分かりいただけたと思うんですが、はい、じゃあ今日のまとめを先生お願いします。
はいはい、あの名勝もしくはまあ名勝地なんですけれども、これはもうあの風景の美しさっていうものだけじゃない、それからですね、そこに由来が当然ありまして、まあ観光地、行楽地っていう風になっているような由緒ある行楽地であるというところが、まあ、名勝であると。で同じように、名勝地も由緒を持ってまして、で、それがまあ人々に親しまれ愛されている場所であると。ただまあ指定を受けているかどうかだけの違いだというところで、まあ、名前が違うというところなんですけれども、まあ、人に親しまれているというところではまあ同じですので、
はい、
名勝、名勝地ともに訪れていただけたらなというふうに思います。
そうですよね、はい、 ただそこにあるだけで、ね、誰も見てくれないんだったら何にもならないわけで、はい、そこにこう見に行く人がいたり、そこを楽しみに訪れる人がっていうことで、やっぱり生きてくるということになるわけですよね、はい、
そうですね、
はい、でもまあ今回その名所っていうのに選ばれる、これは文化財になるということが、はいはい、とてもちょっとびっくりしたような、
そうですよね、
ね、はい、その文化財というのの意味が、はい、あのぐっと本当に我々の身近にあるものなんだということもよく分かったので、はいはいはい、ぜひその名所も訪れてみたいと思いますが、はい、残念ながら西宮市内に名所はなくて、はい、名所地はあるということでございますので、はいはい、まあ、来週からその名所地詳しくいろいろご紹介いただきたいと思うんですけれども、
はい、
これっていうのはその23年から文化庁が実施し調査を実施してきて、
はい、
まあ、平成26年に決まった部分がこれだけ今から、まあ、来週からご紹介いただくその名所地になるわけですが、これはじゃあ今後まだまだ増えていくということは考えられるわけですよね。
そうですね、おそらくもうどんどん増えていく方向やとは思います。はい、
まあ、今やあの本当にあのいろいろなところに、はい、あのいろんな方がお出かけになって、
はい、
例えば SNS に、はい、
そうですね、
そのね、写真、はい、インスタ映えみたいなのを上げると、はい、またそれがもうわっと広がるみたいな形で、
はい、
今までとはまた違う形で、はい、この名所や名所地っていうのが、はい、本当にその、ね、近くだけじゃなくて世界中にこう、うん、そうですね、広がっていくっていう、うん、時代になってきてますよね。
はい、そうですね、うん、どんどんどんどんあの海外の方とかもいらっしゃってると思いますし、あの今まで分かってへんようないろんなこういう景色もあるよっていうのとか、そういうのとかもどんどん見つかってくるといいのかなっていうふうには思います。
そうですね、だから時代とともに本当にその評価の仕方とか選ばれ方も今後また形もいろいろと変わっていくかもしれないし、
はい、
という意味では、はいはい、まだまだ西宮市の中にこう潜在的なものっていうのはいろいろあるんじゃないかなと思いますし、あの森下さんなんかは本当にあの専門的なお立場からいろいろとまあそういう風景なんかもご覧になってらっしゃるんだと思うんですけれども、やっぱりあここは次に指定されていいんじゃないかみたいに思われたりみたいな、そういう要素でこう景色だったり観光地ご覧になることって多いんですかね。
そうですね、まあ、指定なるならへんっていうのはちょっと僕が判断できることじゃないんで分かんないんですけれども、それでもやっぱりあの例えば美しい景色見たりとか、まあ、自分が観光で訪れるようなとことかですね、そういった時にはやっぱ多少なりにやっぱ文化財として見るところはあるかもしれないですよね。
ね、え、私ご自分の目でこう名所や名所地を見つけに行こうみたいなことを考えると、はい、なんかこう観光に行く楽しさっていうのもまたちょっと幅が広がるかもしれませんよね、
う
ん、
はい、そうですね、
というわけでさあ今日は名所、うん、名所地のイメージいろいろお話を伺いました。来週からは、西宮にある名所地7つ、あ、言っちゃったを順番にいろいろご紹介していきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
西宮の名所地、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の森下正樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。